毎月第1第3金曜日のこの時間は福井大学医学部附属病院からお客様をお招きしております。今日は耳鼻咽喉科頭頸部外科の菅野正文さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。今日は菅野さんに甲状腺がんについてお話をお伺いしていきますが、まず最初にお聞きしたいのが、この甲状腺は体の中のどの部分にあるかというところからご説明いただきましょうか。
はい、甲状腺は首のちょうど鎖骨の上あたりでして、気管の表面にくっついている臓器です。
はい、
ちょうど左右に分かれてまして、
はい、
腸腸が飛んでるような形をしています。
今日は写真を、ね、お持ちくださったんですけど、確かに腸腸が羽を広げたような形をしていますよね。
そうですね。
でこの甲状腺の働きについて教えていただけますか。
はい、甲状腺ホルモンという体の代謝に関わっているホルモンを作り出しています。
はい、
とても重要な役割を担っています。
はい、
ホルモンバランスに問題が起きると、橋本病やバセドウ病という病気が、うん、有名な病気がありますけども、
はい、
これはまた腫瘍とは違うホルモンの病気です。
はい、まあ、大事な役割を担っているということですね、甲状腺というのはね。で、まあ、今日甲状腺がんについてお伺いしていくわけですけれども、いくつかのタイプに分類されるそうですね。
はい、大きく4種類のタイプがあるんですけども、
はい、
最も日本人に多いのは乳頭がんというもので、
はい、
90% 以上がこのタイプです。
はい、
何年もかけてゆっくり成長するものです。
うん、はい、他の3つのタイプっていうとどんなものがあるんですか。
他は露胞がんっていうタイプがありまして、うん、あとは髄様がん、
うん、
髄様がんっていうのは遺伝的な要因が大きいかなと思います。
うん、
あとは未分化がんというのもありますけども、
はい、
これは悪性度は高いですけども非常に稀なので考えなくてもいいかなと思います。
はい、まあ、90% 以上がこの乳頭がんと呼ばれるものだということですね。どんな特徴があるかもう少し詳しく教えていただけますか。
特徴としてはやはりゆっくり成長してきますので、
はい、
自覚症状はあまり出ません。
はい、あとはゆっくり成長ということは、うん、ゆっくり大きくなっていくということですか。
そうですね、ゆっくり大きくなっていきます。
はい、
何センチかぐらいの大きさになるまでも、まあ、1年以上経過している場合がほとんどです。
はい、
あとは痛みとかそういう症状もあまり出ません。
自覚症状というのは大事になってくるかと思うんですけれど、それが病院に行くきっかけにもなりますよね。自覚症状というのはじゃ痛みがないということはちょっと分かりづらいということなんでしょうかね。
そうですね、実は、まあ、3センチぐらいまでの大きさになってボコッと出てるとか、うん、
はい、
あとそういうふうになって気づかれたという人は稀で、まあ、たまたま他の検査で取った CT やエコーやそういうので見つかるのがほとんどです。
じゃあ3センチぐらいに成長しても外側からはちょっと分かりにくいということですか。
そうですね、
まあ、何かの検査のきっかけに見つかるケースが多い、
その場合がほとんどです。たまに自分で何か出てきたとか、あと飲み込みにくいというふうに言って来られる方もいますけど、
はい、
それはだいぶ大きくなってからです。
飲み込みにくい、なんかあるぞというような自覚症状が出た時っていうのはだいたい何センチくらいにまでなってるんですか。
だいたい3センチくらいだと思います。
そうですか、まあ、3センチって結構大きいなというふうに思うんですけどね。まあ、それぐらいまで成長しないとちょっと分かりづらいということなんですね。
そうですね。
この甲状腺がんの原因っていうのは何なんですか。
甲状腺がんの原因というのは明らかに証明されているのは子どものですね、大量の放射線被曝、
はい、
あとはさっきもちらっと申しましたけども遺伝的な要素、
はい、
それだけです。
うん、
よく患者さんに海藻を大量に食べると甲状腺に腫瘍ができるって言われたけどと聞かれますけども、それはあまり関係なくてですね、海藻をよく食べる国とあまり食べない国とでは出てくるがんのタイプがちょっと違うと。さっきは日本では乳頭がんが一番多いと言いましたけども、
はい、
あまり海藻を食べない国では露胞がんが多いと、そういう関係だけです。
はい、先ほど特に原因、大きな原因はないけれども子どもの大量被曝 によって甲状腺がんになりやすいというのは証明されているということですね。
そうですね、ロシアのチェルノブイリの、あの時に子供がですね被爆して甲状腺がんのになった人が多いので、初めて証明されました。
あの事故で証明されたということなんですね。
だから今回の福島のでも、心配ですね、で、福島県のお子さんたちは毎年甲状腺の超音波でスクリーニングを受けてます。
はい、スクリーニングっていうのはそのお医者さんに見ていただくということですね。
甲状腺を専門にやっているドクター、もしくは放射線の技師が全員毎年1回チェックするという形でやっています。
甲状腺がんの現在の治療法といいますと、どういった療法が取られてますか？
一般的にがんって言いますと、放射線治療と、あとは抗がん剤ですね、あとは手術というのを組み合わせて行いますけれども、甲状腺がんの場合はゆっくり成長しますので、放射線や抗がん剤といった薬はあまり効きません。で、基本的には手術で取り切ってあげるのが大事ということになってきます。
はい、術後はどうなるんでしょうか？
手術の傷は首に1本シワが増えるぐらいで、そんな大きな傷にはなりません。
ちょっと首の手術っていうと怖いです ね。想像すると怖い感じはするんですけど。
怖いんですけれども、傷はそんなに大きな傷はつきません。で、もう術後の次の日からご飯も食べれますし、普通に歩けます、ただ甲状腺がんで甲状腺を全部取らないといけなくなった場合、これは甲状腺のホルモンがなくなるので、甲状腺のホルモンを補う飲み薬を朝毎日飲むというようなことになります。
ゆっくり成長するので、治療法としては手術のみということですけれども、ということはなんか転移の心配等もない、特に命にこう直結するようながんではないということなんでしょうか？
そうですね、早期に甲状腺の中にとどまってたり、首の中にとどまっているような場合で見つかった場合は取り切ってあげれればほとんどの場合大丈夫です。甲状腺の中にとどまっている場合は、取り切れた場合 95% 以上再発しないというのはうちの科のデータで出ています。ただしやはりそうは言いましてもがんですので、転移することがあります。一番多いのはやっぱり肺、あとは骨、全身の骨ですねへの転移ということになります。その状態で見つかってきますと、さっき申し上げたような放射線と、あとは抗がん剤の薬が効きませんので、もういろんな場所に転移すると手術で取り切ることも難しいので、なかなか治すことができないというような状態になってしまいます。ただ進行はゆっくりですので、ある程度転移が見つかってからも何年かは生存することはできます。
いずれにしましても早い段階で治療していただく方がいいですよね。いくらゆっくり成長するとは言ってもね。
そうですね、違和感なんかを感じたらやっぱり検診を受けるとか診察を受けるというのが大事かなとは思います。
今日は甲状腺がんについてお話をお聞きしてきました。菅野さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間のお客様は福井大学医学部附属病院耳鼻咽喉科頭頸部外科の菅野正文さんでした。